こんばんは。
こんばんは。
オープン礼拝にようこそお越しくださいました。見てる見てるじゃないわ、申し訳ありません。歓迎いたします。そうですね、結構気合い入れて今日はなんかこう覚悟みたいな感じなんですけれど、神様を礼拝するために集まってきたということで、何かしらまあ普通にまあ普通に力抜いてきた人もいると思うし、また神様を礼拝しよう、神様に捧げようってことで思って生きている来ている人もいると思うんです。でそれでどんな覚悟やいろんなこの自分たちが持てる愛を持って神様に捧げようと思って来ているかもしれないし、そうじゃないかもしれないけど、でもそういった覚悟や自分たちのちっぽけな愛みたいなものは神様の本当の愛を前にしたらファーンって飛んでってしまうような小さなものであるなっていうことをすごい思ってて、でまた一生懸命この礼拝していることももしかしたらちっぽけなことかもしれないなと思っているけど、でもそれでも神様の前にこの滑稽かもしれないけど捧げるんだなっていうことを今すごい思ってます。まあそうですね、そういう気持ちで私はいますけれど、皆様はどんな気持ちでしょうか。まあこれからそれぞれの心を持って神様に捧げていくんですけれども、私たちの心を神様に向けて一つになって賛美していけたらいいなと思います。それではご無理でない方はお立ちください。まず詩編51編という賛美を持って始めていきたいと思います。 れればメッセージの前に、聖霊がここにという賛美をしていきたいと思います。どうぞお座りください。お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、私たちがあなたの前に礼拝をみんなで捧げれていることをありがとうございます。これからのメッセージも私たちの心の耳を開いてくださって、その言葉がしっかりと私たちの心に入ってきますように、どうぞあなたが助けてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお捧げいたします。アメン。
皆さんこんばんは。ようこそオープン礼拝に来てくださいました。見てる？はい、すいません。はい、では御言葉を共に読んでいきましょう。今日の御言葉はマタイの福音書の1章18節から25節となります。マタイの福音書1章18節から25節です。御言葉をお読みいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。御言葉は以上となります。4月に入ってもう今日で3週目となります。私たちは今まで受難週を過ごし、そしてイースターを皆さんでお祝いをしました。今日からオープン礼拝では新しくあるテーマを持ってマタイの福音書を読み進めていけたらと思っています。そのテーマとは、イエス様に出会った人々です。イエス様に出会った人々、私たちの救い主であり神の独り子であるイエス・キリストは人としてこの世に来られました。そしてたくさんの人に出会って福音を語られました。そう、イエス様に出会った人というのはたくさんいるんですね。主税人もいました。病に悩む人もいました。悪霊に取り憑かれた人もいました。悲しみに暮れている人もいました。イエス様はそんな人たちに出会ってくださいました。イエス様と出会った彼らはどんな人たちだったのでしょうか。そしてイエス様に出会ってどのように変えられていったのでしょうか。もしくは変わることができなかったのでしょうか。そしてさらにイエス様と彼らの出会いというものが今の私たちに伝えられているのはなぜでしょうか。そのことを皆さんと共に考えていければと願っています。第1回目の今日はヨセフとマリアです。この2人はイエス様の父親と母親です。この世でイエス様に一番最初に出会った人と言えます。彼らに起こった奇跡、イエス・キリストに一番最初に 出会うことができた人たち、彼らは一体どんな人たちだったのでしょうか。御言葉から読んでいきます。もう一度18節と19節の御言葉をお読みいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。ここを見るとイエス様の父親であったヨセフは正しい人であったと言います。正しい人として歩んできたヨセフ、そんな彼に驚くようなことが起こりました。婚約者であるマリアが妊娠をしたというのです。ヨセフとマリアには全く身に覚えがないことでした。なぜそんなことになってしまったのか、とても信じることができない。しかし現実として、このありえないようなことが自分たちの身に起こってしまっている。これから結婚を期待し準備していく婚約期間の彼らに、一体自分たちはどうなってしまうんだろうという不安と恐れ、なんでこんなことになってしまっているんだという疑問が溢れてきたのではないかと想像することができます。ここで当時の婚約期間というものに定められていた一つのルールに焦点を当ててみます。この時に定められていたユダヤの律法は、旧約聖書で語られていたことが多く反映されていました。そこには婚約や結婚についての定めもありました。それによると、婚約というのはもう結婚しているものとして有効に受け入れられていました。新明記によると、この婚約期間に不貞行為というものが発覚した場合には、2つの解決方法が定められていました。一つは、人々の前で晒し者にした後、石で打って殺すというもの。もう一つは、複数の証人の前で離縁をするというものでした。ここから照らし合わせますと、この時ヨセフにはマリアに対してこの2つの行動を取ることができたのです。そしてヨセフはマリアが晒し者となるということを望みませんでした。離縁も密かに行おうとしていたということが、この聖書箇所からわかります。そしてさらに読み進めて20節の最初を見てみますと、ヨセフが思い巡らしている、そんな姿が出てきます。彼はこのことに対してどうすればいいのか、どう行動すればいいのかということについてずっと悩んでいたのです。聖書は彼がそのような行動をとった理由を、彼が正しい人であったからと言います。この時のヨセフは驚きや不安の中にいたことでしょう。自分が今置かれた状況や マリアに対して怒りを覚えてしまっていたとしても、一体誰が彼を責めることができるでしょうか。それでもヨセフはマリアを思うのです。彼は人を生かすことを諦めませんでした。人を生かし、人を愛するにはどうしたらいいのかということを、自分の葛藤や悩みはさておき、思い巡らしているのです。不安や驚き、怒りがあったとしても、悩みが付きまどっていたとしても、彼はマリアを、人を愛する行動をどのように実践すればいいのかを悩み続けていました。そしてその通りに実行しようとしていました。聖書はそんなヨセフを正しい人と言います。聖書は愛を行う者を正しい人というのです。愛を行いたいと願う者を正しい人というのです。イエス様に最初に出会った人は正しい人でした。20節から23節の御言葉をお読みいたします。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。私たちの信じている神様は愛の神様であると呼ばれます。私たちへの愛によってイエス様を救い主としてこの世に送ってくださいました。私たちへの愛によってイエス様が十字架の上で流された血潮をもって、私たちを神様の子供としてくださいました。私たちへの愛によって今この時も私たちと共に歩んでくださる方が私たちの父なる神様なのです。そんな神様はこの愛に悩み、愛を行おうとする正しい人を決して見放すことはありません。正しい人ヨセフ、悩みの中にいたヨセフ、不安の中にいたヨセフに見つかりを送られたのです。私たちが今読んでいる聖書というのは、旧約聖書と新約聖書に分かれています。旧約聖書の記されていた時代は、神様からの直接な語りかけや預言者を通しての教えが多くあった時代でした。しかし神様からのその語りかけは止まってしまいます。そして 約400年間神様からの語りかけはなくなっていました。人々はその間ひたすらに待ち続けていたのです。神様がかつて自分たちに語ってくださっていた救い主が現れるということ、自分たちを救ってくださる存在がいつかきっと与えられるんだということ、ヨセフもまたそんな救い主の誕生を願う一人でした。そんな彼にイエス様が与えられたのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。不安の中にいたヨセフ、驚きの中にいたヨセフ、悩みの中にいたヨセフ、怒りの中にいたかもしれないヨセフ、それでも正しい人であったヨセフ、愛に悩み愛を行うことをやめなかったヨセフ、神様は彼を導かれたのです。待ちに待った救い主が自分の子供として生まれるということをどうして予想できたでしょうか。救い主の誕生によって、待ちに待った救い主が誕生することによって、自分の抱えていた悩みや驚きや不安が全て消し去られてしまうとは、神様は予想だにできない方法で正しい人を導かれるのです。続けて24節25節の御言葉をお読みいたします。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。ヨセフは神様の導きに従いました。命じられた通りに行い、我が子にイエスと名付けました。正しい人であったヨセフは従う人でもあったのです。そしてヨセフが神様に従ったとき、不安が喜びに変わりました。驚きが喜びに変わりました。悩みが喜びに変えられました。怒りが喜びとなりました。神様が共におられる、神様が導いてくださっていることを喜びとして受け入れることができました。従うときに彼は救い主に出会うことを自らの喜びとして味わうことができたのです。一方マリアはどうだったでしょう。このマリアについてはルカの福音書に詳しく記されています。でルカの福音書の1章37節から38節をお読みいたします。ルカの福音書 1章37節から38節です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。聖霊によってイエス様を授かったということはマリアにも御使いによって伝えられました。このルカの福音書のこの箇所は御使いとマリアの会話の最後の部分となります。そしてマリアが御使いに語ったことはすべてが神様によってなされますように、そのすべてに従うことができますようにという彼女の告白です。イエス様の母であるマリアもまた従う人だったのです。そしてそんなマリアにもイエス様に出会う喜びがありました。マリアの賛歌と呼ばれるところから確認してみましょう。同じルカの福音書1章の45節から55節の御言葉になります。ルカの福音書1章45節から55節です。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。この癒やしいはしために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。そのものはその皆は聖なるもの、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を大いから引き下ろし、低いものを高く引き上げられました。飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。この箇所からマリアの喜びが伝わってくるようです。歌わずにはいられないほどの喜びをマリアが覚えていたことが手に取るようにわかります。突然子供を授かったと告げられ、戸惑いを覚えたのはマリアもヨセフも変わりはありません。いや、ヨセフよりもさらに大きな恐れの中にマリアがいたとしても何ら不思議なことはありません。そんなマリアがここでは主を賛美しています。喜びに満ちて主に感謝を捧げています。恐れや不安ではなく喜びが彼女を満たしているのです。 イエス様との出会い、イエス・キリストと出会うことは喜びにあふれることなのです。ヨセフとマリアの味わった喜びはキリストに出会ったことが理由です。正しい人、従う人がイエス様に出会うとき、喜びに満たされていくことが彼らの姿を通して伝わってきます。私は今から約30年前に洗礼を受けました。当時中学生だった私は今にして思えばそんなに深く考えずに洗礼を決心していたと思います。牧師の息子だし、もう中学生だし、聖書のお話も嫌いじゃないから洗礼を受けてもいいかなと、そんなふうに思っていたのです。当時いじめられていたという私が抱えていた大きな問題が解決するんじゃないかという淡い期待もいくらかあったと思います。洗礼を受ける決心をした私は洗礼準備クラスでしっかりお学びをして洗礼を受けることができました。ですが洗礼を受けてからの信仰生活は私が予想し期待していたものとは全く違っていました。簡単に言うとクリスチャンとしての生活が苦しくてしょうがありませんでした。喜びが全くなかったのです。教会に行かなくてはいけない、聖書を読まなくてはいけない、祈りをしなくてはならない、賛美を歌わなくてはいけない、献金をしなくてはいけない、隣人を愛さなくてはいけない、それなのに自分の祈りには叫びには嘆きには何の応答がない。なんだこれ、なんだこれ。そう思いながらも人の目とそして自分の目が怖くて教会に行かないということはできませんでした。私は長らくそんな信仰生活とも呼べないような生活をしていました。そんなある日、私はアメージング・グレースという賛美の背景を知る機会がありました。日本語で驚くばかりのという賛美です。世界中で有名な賛美なので、それまで何度も歌ったことのある曲でしたが、その曲が作られた背景までは知りませんでした。イギリスのジョン・ニュートン牧師が自らの体験から神様の恵みを感じて、この曲を作ったということを知ったのです。そして思いました。本当に神様の恵みがそれほど豊かにあるというのならば、心からその恵みを経験してみたいと。神様を賛美せずにはいられないほどの喜びが果たして存在するというのならば、ぜひ私も感じてみたい。そう思ったのです。 そんな思いから私は進学校に入学することを願うようになりました。御言葉の中で生きることによってその経験ができるのではないかと期待したのです。しかしこんな自分が御言葉を取り継ぐ人になっていいのか、果たして自分にそんな資格があるのだろうか、今度はそんな新しい悩みを覚えました。そして何度も諦めようとしました。こんな喜びのない自分に、いろんな理由をつけては神様に背を向けていた自分に、神様の恵みがあるはずがない、そう勝手に決めつけていました。それでも私は進学校に進むために祈りました。今まで捧げてきたような形式的なものではなく、心をただただ神様に向けて、自分の心を神様に語りたいと願って祈り始めました。その祈りは最初たった一言、天の父なる神様という言葉しか出てきませんでした。天の父なる神様、その後には長い長い沈黙です。どれほど続いたでしょうか。長い時間の後にやっとの思いで言葉を絞り出しました。ごめんなさいというものでした。神様ごめんなさい、すると私に向けられている神様の優しさ、私を今まで守ってきてくださった力強い腕、何よりも救い主を与えてくださったほどの愛を感じることができたのです。それまでの私は神様を信じるということを、この社会の中でクリスチャンとして生きなければならないということを窮屈に感じていました。神の異なっているそのこと自体が恵みであるのに、信仰生活はただの義務であると感じていたのです。神様が父親ではなく自分を監視する存在として感じてしまっていました。しかし神様は私を監視していたわけではありませんでした。私のことをずっとずっと見守っていてくださいました。そして心から神様に父なる神よと祈り、今までの自分を反省し悔い改めごめんなさいと告白したときに、神様の恵みを感じることを許されたのです。私にとっては あの長い沈黙の祈りがイエス様に出会えた喜びを感じる時であったと思います。イエス様に出会えることで私たちは心から祈ることができるのです。イエス様に出会えることで私たちは神様の子供とされたということを信じることができるのです。イエス様との出会いは喜びなのです。ヨセフとマリアは正しい人、従う人でした。そんな彼らはイエス様に出会った時に心から喜びを感じました。神様を賛美することができました。私たちは神様の前で正しくありたいと願います。神様が示してくださった愛を知り行いたいと願います。そして何よりも神様に従うものでありたいと願います。私たちとイエス・キリストの出会いに喜びがあるように切に願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたは私たちをイエス・キリストによってあなたのことをしてくださいました。その恵みを覚え感謝いたします。どうか私たちがイエス・キリストとの出会いを喜ぶものとなりますように、あなたの前で正しいものとして歩むことができますように、あなたに従うものとなりますように、私たちを強め導いてくださるよう切に願います。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として私たちのこの口輪を賛美していきましょう。ご無理でない方はお出しください。私たちのこの口輪、 それでは本日のオープン礼拝の最後に希望の歌を賛美していきたいと思います。これにてオープン礼拝を終わります。この週1週間も主と共に仲間と共に歩まれますよう。さようなら。